中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティング代表の中山です。で、今回もノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思います。で、今回は、ブログの記事の方ですね、その中の、ちょっと SEO の記事について少し深掘りしていこうかなと思います。で、 SEO の記事って、あんまり実はやりたくないっていうと語弊があるんですけれども、どうしても旬ネタと言いますか、になってしまって、じゃあ1年後2年後3年後このポッドキャストを聞く意味があるのかっていうことになってしまうので、あんまり実は気が済まないんですけれども、ただこれは結構大事なネタだなと思いますんで、今回やっていきます。で、記事としては先月の26日ですね、ネガティブ SEO というものについて記事を書きました。で、そんなに多くはないですけども、そこそこのソーシャルからの反応も得られたりして、一応興味なんかは持ってもらえたのかなと思っています。で、ネガティブ SEO、 まずこの言葉について初めて聞いたっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますんで、ここからちょっと簡単にお伝えできればと思います。だからネガティブ SEO で検索すると結構今いろいろなサイトが出てくるので、その中から見てもらってもいいんですけれども、先に逆 SEO っていう似たような言葉があります。で、逆 SEO っていうのは先にちょっとこちらから説明してしまうと、例えば、自社を、自社にとって、ある会社が自社にとって都合の悪いことを書かれているサイトがあったとしますよね。で、そういったものが会社名プラス評判とかの検索で一番上にあると、いろいろな人がそれを見てその内容を信じて、で、不利益を被ってしまう。で、そういうことを避けるために、そのサイトというよりはその周りのサイトに、周りというかそのサイトの順位を下げるために、新たにサイトを作ってそれをガンガン順位を上げたり、あるいはちょっと周辺のサイトをの順位を上げるような施策を行ったりするっていう、あまり表立ってやらない、はっきりで好ましくない、逆 SEO っていうサービスはかなり昔からありました。特に就職とか転職とか、そういう会社に関わるようなブラック企業なんていう言葉がよく出てくるような時にはたくさん出てきましたね。あと健康食品とかで、それとは違います。今回のネガティブ SEO っていうのはそれとはまた違います。で、ネガティブ SEO っていうのは、つまり、そうですね、あるサイトにわざと低品質、つまり Google が嫌うようなリンクを大量につけることによって、そのサイトの順位を下げてしまおう。つまり手動ペナルティ対象であったり、あるいはペンギンアップデートの対象であったり、そういうふうに Google に見られるようにして、ライバルを追い落としてしまおう。これを狙うのがネガティブ SEO、 つまりマイナスの効果を発揮する SEO ですね。で、これが、この概念っていうのが初のでしたのはいつなんでしょうね。で、私が初めてネガティブ SEO っていうものを知ったのは昨年2012年の4月ぐらいですね。で、それぐらいに海外のあれは何でしたっけね、ネガティブ SEO で検索すると多分私の、ネガティブ SEO とは何か、そして効果はっていう記事が出てくると思うんですけれども、この記事を書いたのが2012年4月で、これはですね、あれですね、ある海外の SEO の専門家として有名な人が運営していたサイトっていうものが、急に順位が下がったと。 で、その順位が下がった時に、まあ、あるそのブラックハット、まあ、悪い SEO、 スパム的な SEO をするような人が集まるフォーラムで、あれその、まあ、ある専門家のその人の順位を俺は下げたぞっていう報告がそのフォーラムであったと、っていうことで結果的にこれは悪いリンクを大量につけることによって、その、まあ、ある、まあ、ダンシーフっていう人なんですけどもね、その人がのサイトにマイナスの影響を起こせた、つまりネガティブ SEO っていうものが成立するっていう証拠ではないのかと、っていう議論が始まった。で、私はこれを知って、もうこれはなるべく早く知らせた方がいいっていうことで記事にしました。で、これもその後いろいろ紆余曲折があって、本当にそれが原因だったの？違うんじゃないの？みたいなことを、例えばあの SEO モズ、まあ、今モズですけどね、のランドフィスキン氏が、いや、ネガティブ SEO なんて効果がないよみたいなことを言ったりとか、いろいろ紆余曲折はあったんですけども、その頃からもうすでに注目されている、だからもうかれこれ1年半以上ですかね、前から注目されている非常に、センシティブなトピックスです。で、なぜセンシティブかっていうと、今までは SEO っていうのはいかに自分のサイトの順位を、まあ、手法は様々ですよ。で、ホワイトハットで言えばコンテンツを作ってうんぬんっていう、まあ、Google のガイドラインに反しない、そして、形で上げていくっていう方法ですし、ブラックハットであればそうではなくて、機械的、我々人為的に作ったリンクなんかをこうたくさん貼って上位表示させるような、そういった Google が良くないとしている方法で、上位表示をさせる、いろんな方法がありますけれども、どっちにしても自分のサイトとかクライアントのサイトとか、そういうところに対して施工するっていうものだったわけです。で、それが今回のネガティブ SEO っていうのはそうではなくて、自分以外のところに効果を表せる、自分の以外のところ、自分の管理サイトに対して順位を上げるっていう行為、ではなくて、全然知らない赤の他人、第三者、何の関係もないサイトに対してもバックリンクというものを使って順位をこう順位に影響を与えることができるんだということが、としたらもう大きなね、変な話、大戦争が始まるかもしれないっていうところじゃないですか。つまり今まで SEO でじゃあこのキーワードで1位になろうと、今うちは13位だ、頑張って1位になろうっていう時に、自社の強化っていうものを皆さん頑張ってやってきたわけなんですけども、もし本当にネガティブ SEO が効果があるとすれば、1位から12位までに総攻撃をかけた方がいいって考える人が必ず出てきますと。で、その中でもし2つでも3つでもうまく効果が出たら御の字ですよね。だって悪いバックリンクをつけるなんてのは非常にコストが少ない。簡単というか、まあ、もうすぐできちゃうんですよね、変な話。ツールなんか使っちゃえば個人でも簡単にできちゃいますし、もともとそういうことをやっていた業者であれば、人のサイトに勝手にリンクつけるなんていうのは非常に簡単なことです。で、それに対して、じゃあ今 Google に自社を鍛えて、まあ、クライアントのサイトを鍛えて上位表示させるっていうのは非常に難しいですよね。ナチュラルリンクを集めてコンテンツを強化して、で、っていうことをやっていかなければいけないわけなんで、当然そういうブラックネガティブ SEO 的なやり方をやる人間が出てくるだろうということで、これが本当に効果があるのかないのかっていうのが非常に非常に注目されてます。で、なのでまだ聞いたことがないっていう方は、ぜひこの機会にネガティブ SEO っていうものについて少しきちんと理解してもらった方がいいと思います。これは一種の企業防衛、リスク管理です。で、あるかないか分かりませんが、私はこれはきちんとなかったらよかったねで済むように対応といいますか、きちんとリスクを、まあ、早期発見して対応できる体制を整えておくっていうことを強くお勧めします。ね、これリスク管理で、例えば今までウェブサイトだったらいろいろリスク管理っていうのは行われていたはずなんです。まあ、リスク管理あるいはセキュリティとかで、例えばまあハッキングなんてのもそうですし、コンテンツの盗用とか、 ね、それから何でしょうね、まあ、サイト丸ごとのコピーとかそういうものに対しては目を光らせていたと思うんですよ。どこかがうちの真似をしてないか、どこかがうちとのコンテンツをコピーして使ってないか、誰かが、なんか風評被害、風評を、間違った、風評を流していないか、そういうことっていうのは皆さん ある程度の企業でしたらチェックっていうものをされてきたと思うんです。でもバックリンクって今までなかったと思うんですね。で なぜかというとそれは別に脅威でも何でもなかったから、今までは何の脅威でもなかったから、する必要はなかったんですけれども、どうももしかしたらこれが脅威になる可能性が、あるかもしれない。で今回この記事で紹介しているのは、突然バックリンクが1万5000増えて、ね、でもともと、まあもともと結構多いサイトなんですね。7万58万から7万ぐらいのバックリンクがついてるのが、まあ、突然1日か2日か、まあそれぐらいの勢いで一気にプラス1万5000という凄まじい数のリンクがついて、でそれによって、検索エンジンからの流入が 50% ダウンしたっていう事例です。で実際にネガティブですによってこういうことが起きるんだとしたら、ちゃんとバックリンクっていうものも、まあ、常にチェックしておく、ウェブ担当者の新しい仕事として、自社のサイトという資産を守るために新たにバックリンクっていうところのチェックも行うべきなんじゃないかっていうことをぜひ考えてみてください。でそもそもバックリンクを皆さんチェックしていますかっていうところなんですね。でバックリンクってじゃあどこから見るの、リンクコマンドみたいに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、もうリンクコマンドはほぼ使えません。でバックリンクはウェブマスターツールから見ることができます。でウェブマスターツールに登録してない人はぜひ無料ですし、あれ非常に宝物がいっぱい入ってるんで、Google のウェブマスターツールにまずは登録してください。そしてその中に、どこからリンクされているのかっていうのをが表示されるエリアがあります。具体的な名前をちょっと今パッと出ないんですけれども、ちょっと待ってくださいね。ウェブマスターツールですね。でそこを見ることによって、もちろん今回のようなネガティブ SEO に対しての対策っていうんですかねっていうものもありますけれども、それ以外にもいろいろ得ることができます。でそれについてはまたちょっと改めて別の機会にと思います。ちょっと長くなっちゃうんで。で今回のバックリンクについては、ウェブマスターツールにサイトを登録すると、左側に、いろいろ並んでいる中で検索トラフィックというところがあります。で検索トラフィックというところの中にサイトへのリンクっていうのがあります。でこれをクリックすると、あなたのサイトにリンクしている、サイトリンクの数とか、それからリンク元っていうものが出てきます。あとリンク先ですね、あなたのサイトのどのページにたくさんリンクされているかっていうのも出てきます。でその中で、今現在、今でしたらリンク数の最も多いリンク元っていうところの詳細を見ると、どのドメインから、どれだけリンクが貼られているか、でこれはさらにエクスポートすることができます。なので一旦これをざーっと見ていただいて、例えば海外の怪しいサイトからリンクされていないか、ドメインが例えばですね、なんかよくわかんない地方の見たこともないドメインのサイトから出ていないか、でそれから見た、なんていうんですかね、ランダムな A 数字で作られたいかにも危険なサイトからリンクが貼られていないか、それから低品質な例えば、まあ、アダルトとかそういうサイトがたくさん登録されている中小検索エンジンからリンクされていないか、ちょっとまずそういうところを確認してみてください。でそしてそういうものを定期的に確認していただくことをお勧めします。でなぜなら、突然ネガティブ SEO っていうのは基本的に行われますので、何かあれば急にそのリンクのリンク元が変わるはずなんですね。でそういったものがあれば Google に手動ペナルティというものを受ける前に、リンクの否認ツール、これも聞いたことがない方は、押さえておいてください。 ウェブマスターとしては必須です。リンクの否認というのは、つまりそのリンクを自分で外せない。例えばもうパスワードが分かんない、誰頼んだ人がもう連絡がつかない、誰がやったかも分からない、そういう場合に、リンクをその外してもらうのが無理な場合に、このリンクは無視、もうないことにしますっていうのがリンクの否認ツールです。で、怪しい、でさっきのウェブマスターツールで怪しいリンクがあったら、もう先回りしてリンクの否認ツールでどんどん否認していく、こういうことをしておけばある程度リスクっていうものは避けられます。はい。でやっぱりウェブマスターっていうのはもちろん自社のウェブサイトをどんどん盛り上げていくことは大事ですけれども、守ることも仕事の一つです。でその中で今回、今までのことに加えてバックリンクっていうちょっと分かりづらいもの、これも見ていかなければいけないんじゃないかなっていうのが私の今回の記事のまあ趣旨です、ね、ネガティブ SEO ができるかできないかっていうのは分かりません。ただ理屈で考えればできないとは言い切れないと思います。まあ、なんでかっていうと、例えばまあある会社にいて、ある会社の中のある社員が、自分のサイトの順位を上げたいから、ある A という業者に相談してリンクをたくさんバシバシつけてもらった。まあ悪質な、まあ、悪いリンクですね。そしたら順位が下がっちゃいました。これはまあ自然な流れですよね。でこういった自然なものと、例えば全然競合他社がそのさっきと同じ会社に、競合他社がそのさっきの会社、仮にさっきの会社を A 社としましょうか。もう一回まとめますね。ある A 社の中の B さんが、SEO 会社に頼んで悪いリンクを自分の会社のホームページにたくさんつけたらリンク、ペナルティを受けちゃいました。こういうケースは今までたくさんあったと思います。でこういうケースと、例えば競合 X 社がその A 社に対して、まあ、同じ業者 SEO 業者に頼んで、リンクをいっぱいつけてもらいました。これって Google から見て見分けられるかっていうと、理屈で言ったら見分けられないですよね。誰が X 社に頼んだかなんていうことは Google は分かんないですから、ね、どちらがその A 社の中の人がやったのか、競合の X 社がやったのか分かりません。そんなのは Google は分かりませんので、結果として A 社に悪質なリンクが一気にたくさんついたっていうことしか Google は把握できません。そしたらまあ手動ペナルティを受ける可能性というのは十分にあるわけですよね。でそういうことを考えると、まあ、非常に危険なことなんじゃないかなというふうに思っています。はい。でただこの話題っていうのは非常に人によって意見が違います。でできるということ自体、スパムを助長するという、気持ちもあり、私も、まあ、できるっていうふうに言いたくないですし、まあ、その辺はうまくやってくれるんじゃないかなというふうに思っています。ただ人によればもうこれはできるっていうふうに考えていいんじゃないかっていう案件もあるようです。はい。ただどちらにしても、まあ、もちろん仕事は増えてしまうんですけれども、きちんと定期的にバックリンクをチェックして先回りして、悪質なリンクを、排除するということを行っていればサイトを守ることができます。なので今後の SEOに関わる人は、今後 SEO に関わるとしたらそういったことも一つのタスクなんだよということで、ぜひ年間の計画に入れていってみてはいかがでしょうか。せっかくコツコツと頑張って育てていったサイトが他社の悪意のある一撃によって大きく順位を下げるなんていうことがあったら本当に悲しいことだと思います。なのでそういったことを避けるためにもぜひ一度、このバックリンクっていうものを取り組んでみてください。でまたバックリンクっていうものを見たことがないっていう場合には、まずウェブマスターツールに登録して見てみてください。そしてリンク否認ツールとか、それからネガティブ SEO っていうこういった、最新というか、ホットな情報ですね、こういったものに常にアンテナを張るっていう意識を持っていただくと、より良いサイト運営ができると思います。それでは今回のポッドキャストは以上です。 ラウンドナップコンサルティング代表の中山がお送りいたしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。